坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについてチームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第156回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先日一緒にね、ある企業の研修をね、させてもらって、北条さんが帰った後、私プロデューサーの人と
プロデューサーの人と
一緒にそばを食って帰ったんですけど、やっぱ締めに食べたいじゃない、そばとかさ。
確かにあの日ちょっとお腹空いちゃった。
ちょっとお腹空いたよね。
ちょっとお腹空いちゃった。
そうそれで入ったら、そしたら目の前にカップルがいたんだけど、カップルの男性の方が、ボディービルダーだったのよ。ズキュン。
なんでわかるんですか。
もうめちゃめちゃムキムキで、真冬なのに半袖なの。
あ、でもタンクトップではないんだ。
タンクトップではなかった。でも盛り上がりすぎて。
誰と。
筋肉が盛り上がりすぎて、その人見てたらつい大盛り頼んじゃってさ、そんな頼むつもりじゃなくてちょっとでよかったのよ。そしたら腹いっぱいになっちゃって、もう今度吸い込めないぐらい腹が
本当に
腹いっぱいになるとほら吸引力がなくなるし、
なくなる。確かに
すごい辛かったっていう話なんですけどね。
絶対じゃあボディービルダーだったんです
ね。絶対ボディービルダーだったね。
色もちょっと黒くて、
黒かったし、もうすごかったもん、はち切れそうで。
へー、すごいですね。お蕎麦がいいのかな。
彼女すごい嬉しいんだろうなと思って。
なんで嬉しいんですか。
だって嬉しくなきゃ付き合ってないでしょ。
あー、そっか、筋肉好きってことですよね。程よいがいいですよね。
結構すごかったね。
なんかちょっと別のなんか人間じゃないみたいじゃないですか。そこってそんなに出てていいのみたいな筋肉とかあるじゃないですか。
そういうムキムキな人と付き合ったりしたことない。
いや、ないし、やだ。
あ、やだ。性格が綺麗でも、
なんかなるズキュン。やめときます。じゃあ質問いただいてるので、いきたいと思います。 AI とロボットの発展についての質問のようです。読んでいきます、AI とロボットの発展によって2025年に人類最初の失業危機が訪れるという話を聞きました。お二人は激変する未来のために今から何かされていますか？意識していることはありますか？またこういう未来予想についてご自身の考えがあれば教えてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうというのは記事がね、記事のリンク先が貼り付けてあって、10年後になくなる仕事、なくならない仕事、あなたの仕事は大丈夫っていう題で、よく言われてますね、AI に仕事が取って代わられると、
ロボットとかね、
ロボットとか、でここに書いてたのは2025年に最初の失業危機が訪れるんだけど、まずはその自動運転が発達して、タクシードライバーとか長距離トラックの運転手が失業し、その数は国内だけで123万規模だというようなことに、で2030年には医師、弁護士、裁判官など専門性に特化した AI も登場して置き換わられてしまうということですよ。どうなんでしょうか。激変する未来のために今から何かされていますか。意識していることありますか。私はありません。
本当ですか。
全然意識してないです。
それでいいと思います。
そうなんですか。
いや、私唯一やってるとしたら、心を磨くことだと思ってます。
きた、
本当に、だってあの人の気持ちを分かるとか、表情をちょっとした目の動きとか、あの唇をちょっと噛みしめたとか、そういうあのちょっとしたことを感じ取って、瞬時に手を差し伸べられるって、やっぱ人間同士でしょうと思うんですよね。
そうですか。
なので、なんかそれは人間にしかできないことじゃないかなと思う。
なるほどなるほど、それが心を磨くってことなんだね。
なので感性というか、いつも自分が、純粋っていう言葉が正しいのか分かんないけど、素直でいられるように、正直と素直と、どっちも私は大事だと思いますけど、いろんなことをなんか まっすぐに感じられるような状態でいたいんですよね。
ほう、
先入観とか、うん、あとはなんかこっちの方が得かなとか損得みたいな感情とかじゃなくて、うん、もちろん善悪の方がいいと思うし、うん、そういう状態でいられるように心を整えるっていうのが大事だと思ってます、
うん、心を整えてたら失業する心配はしなくてよいっていうこと、
そういう人に仕事を頼みたいと思ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。選ばれるんじゃないかなと思う、あの分かってくれる人はですけど、
うん、北条さんはなんか、まあ、心配しない仕事が
全くしてないですね
すげえ自信だな。
なんか AI と共に生きればいいと思ってますし、自分にできないことを AI がしてくれて、うん、で AI ありがとうっていう感じで自分はもっと違う仕事をしていけばいいと思う。
ほうほうほうほうほうほう、そうか、
分析しといてとか、うん、分析をね、うん、こういうこと言ってる人がこれだけいるからちょっと分析しといてとか、でその分析結果をうまく自分のコミュニケーションの何かに使うとかってすればいいから、あんまり敵対視しなくてもいい相手じゃないかなって思
います。はいはいはい、確かにね、うんうん、それは私もそう思ってて、
うん、
AI とロボットの発展は未来しかないみたいな、うんうん、いい未来っていうか楽しみでしかないっていうかね、
うんうん、あーいいですねいいですね。
だってやってくれるわけでしょ仕事。
そうそうそうそう、
なのでなんかやらなくていいっていうかしたらもっとなんか
自分稼がすってことですか。
稼いでくれるかどうかはちょっと別として、うん、だいたい AI とか機械化が発展してくれば、うん、どんどんコストが下がるじゃないですか基本的には、うんうんうんうん、そうすると仕事もなくなるかもしれないけど、うん、生活コストも下がってくる。
ほ
う、だって昔より今の方が生活コスト下がってるもんね。
そうかそうか、
だって旅行にしたって安くなってるし、うんうん、洋服だって安いものが買えるし、うん、っていうことになってくると、で昔はほら電車乗るのも切符切る人とか
いたり、そうでしたね、
あとはバスも昔2人乗ってたでしょ。
あ、乗ってたかも。後ろに立ってる人？
そうそうそう。あれは切符売る人だったし。
うんうん、そうそうそうそうだったそうだった。
だから人件費2倍かかってたけど。
確かに。
今は1人じゃない。
確かにそうですね。う
ん、でそれがもし自動化になったら多分もうちょっと安くなったりするんじゃないかしら。
確かにそうですね。
うん、でそしたらどうしてもやりたいっていう人は別だけど、うん、どうしてもこの仕事やりたいって思ってやってる人って意外と世の中少ないんじゃないかな、うんうん、特にあの自分じゃなくてもいい仕事、
うんうんうんうん、
スーパーのレジ打ちの仕事、
はい、
ホテルの受付の仕事、
うん、
銀行の融資担当とか、うん、あの記事に書いてあったんですけど、
はいはい、
どうしてもやりたいかっていうと、
うん、
なんかそうじゃない人が大半な気がして、
うんうん、
それを AI がやってくれるんだったらもうすごいありがたいことでしかないっていうか、
うんうん、
その分なんか楽できるじゃないですか。
その分でもその人たちはスーパーのレジ打ちっていう仕事で対価としてお金をもらってた人たちが AI に代わられちゃったら私たちの仕事がなくなるってなるじゃないですか、
うんうん、
だから仕事を作っていかないといけないですよね。新たに
自分で作るのか、うん、世の中に他の仕事ができてるかもしれない、
な、
うん、し、うん、もしかしたら今の半分あるいは3分の1の給料で暮らせるかもしれない。
暮らしがですか、
うん、だってこの先年収100万でも暮らせる時代が来るかもしれないというふうに言われてたり、
うん、
あるいはベーシックインカムが導入されると、
うんうんうんうん、
あのそうなったらみんなそんなに最低限の生活ができるようになるっていうことになったら、まあ、別にそれでいいんじゃないっていう人は全然いいっていうか、そうですね、一日中楽できるんよ
確かにそうですね、
うん、
で AI が働いてくれて
ハッピーハッピー
ハッピーですね、
うん、掃除もしなくていいし、
確かにそうですね、
うちも最近やっとルンバが来て、
うん、
自宅にですね、
はい、
そしたらほら掃除の手間がかなり省けて、
本当に省けます、
かなり半分ぐらいになったって言ってる。
へえ、ちょっと今うちの子壊れちゃってて何回もスイッチ押さなきゃいけないのでルンバ時かなと思ってるんです。
ルンバ時でしょ
う。うーん、
でそのルンバを敵視するのかと。
そうですね、
うん、
身近なところ
ルンバは可愛いことですね、
うんうん、
なのに、ね、同じことじゃないですか、
うんうんうん、
だから人間自分が本当にやりたいことだけやって生きていける時代が来ると思うんですよ。
いいですね、
うん、でそれが仕事になるかもしれないしならないかもしれないけど、
うん、
だからすごい稼ぎたいっていう人はそれなりに努力しなきゃいけないし、
うんうんうんうん、
それなりでいいっていう人だったら、うん、本当に好きな仕事でちょこっとお金もらえれば生きていける時代が多分近づいてる、
うん、
超ハッピーじゃないかなと。
それちょっとなんか書いたらいいんじゃないですか、記事とか。
そうですか、
うん、AI とハッピーの2年なる未来みたいな、なんかちょっとこうどちらかというと今の記事ってなんか何でしたっけ、危機感をね、危機感とか、あとなんかロボットと対決して人間が勝ったみたいなのとか、勝ち負けとかじゃないね、同じ方向を見ればいいのにって思うんですけどね。
大体自分たちが作ってるから ね、
ね、
うん、やっぱ映画とか見てるとそういう、
そうそうそうそう、なんか危機
感、ロボット暴走みたいな、
そうそうそうそう、
いうことあるけど、でもまあ根本的にはそういうことじゃないかと。だって僕らね、楽したくて、より便利になりたくてこういうのができてるわけだから、
そうですね、
うん、
洗濯機だってなんだってね、
そうそう、明るい未来が、
うん、
だからその誰でもできる仕事を仕方なくやらなきゃいけないけど、生活のためにっていう、それはなくなる、だからそこで仕方なく、いやいやでもしょうがないけどお金稼がなきゃっていう人は、それはその人は金銭的には困る可能性がある、だけど、まあ、それは発想の転換で、どうするかっていうこと
ですね。いや、ちょっと考え方というか、あの質問いただいた方もちょっとこう警戒してたんじゃないかと思うんですけど、AI とかロボットがこれから発展していくことに対して、少し気持ちが変わったんじゃないかなと思います。
だといいですね、まあ、そういう危機感をなんか煽るような記事が多いから、私はあんまり好きじゃないですけどね、
危機感を煽ることが、
そういうのは、そうそうそう、こういうのはその子供が、自分の子供がね、例えば読んだりして、あ、このままじゃやばいみたいな、
そうですね、
いう風になってもなっていう、
なんか仕事を奪われるっていう感覚はちょっと違うかなと私も思ってたので同感です。
ということで大丈夫だと。
大丈夫です、心を磨いてください。
心磨いて
それは、まあでもあの大事なことだと思う。人間がより人間らしいことができるようになっていくんでしょう ね、
そう
ね、きっとね、
それはそう思う、
ということで、はい、何かヒントになっていたら嬉しいですね。
はい、
はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東貴博はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。